こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂第5版日本救急医学会 ICLS コースガイドブックは、日本救急医学会の ICLS サポートコースに対応した院内急変時の蘇生処置を学ぶための公式教材である。日本救急医学会 ICLS コース企画運営委員会の教材開発ワーキンググループが編集し、JRC 蘇生ガイドライン2020を踏まえて改訂されている。対象は突然の心停止や重篤な急変に遭遇し得る医師・看護師・救急救命士などの医療従事者である。本書の目的は個々の手技を断片的に覚えることではなく、状況認識・応援要請・診察・モニター評価・除細動・薬物投与・自己心拍再開後の管理までをチームとして滞りなくつなぐ判断枠組みを与える点にある。救命の連鎖とアルゴリズムを基盤に軌道管理、感染防護、可逆で原因の検索、シナリオ演習、到達度確認を配置しており、知識の参照書であると同時に実技研修に向けた行動指針として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、救命の連鎖を院内急変への初動と役割分担に結びつける本書の土台となるのは救命の連鎖である。ただし、これは心停止後の処置項目を並べた標語としてではなく、院内で急変患者を発見した時点から機能する実務上の流れとして扱われる早期認識応援要請 BLS。 必要時の電気ショック、蘇生後の管理はどれか一つが優れていても次の段階への移行が遅れれば成果につながりにくい。そこで本社は BLS アルゴリズムと心停止アルゴリズムを軸に確認、救急カートの準備記録、指揮といった周辺業務を蘇生の一部に位置づける。これは胸骨圧迫や換気を実施する担当者だけが蘇生を担うのではないという意味でもある。例えばリーダーが状況を整理し、担当が明確な役割を遂行し、他のメンバーが薬剤、モニター記録、原因検索を並行して進めることで処置の中断や重複を減らせる。本書は個人技能の習得を否定せず、それをチーム内で再現可能な行動へ変換するための共通言語を示している。ICLS の価値は緊急時の複雑な課題を共有された順序と役割によって扱える形にする点にある。次に、質の高い BLS を早期助産線防護を含む継続的な実践として整理する BLS の章では、心停止対応の根幹である胸骨圧迫、人工呼吸 AED 使用、気道異物除去を扱う。本書の構成から読み取れる重要点は、 BLS を単なる救急講習の処方ではなく、以後の高度な処置の効果を左右する基盤として位置づけていることである。質の高い胸骨圧迫は評価や気道確保、薬物投与などが加わる場面でも不要な中断を避けて維持されなければならない。 AED あるいはマニュアル除細動器によるリズム評価と電気ショックも胸骨圧迫の停止時間を最小限にする流れの中で理解されるべきである。また人工呼吸時の感染防護を独立して扱い、ホイで COVID-19 対応の救命処置にも触れている点は、救命行為が実施者の安全と切り離せないことを示す。感染リスクを理由に対応を曖昧にするのではなく、適切な防護と手順を事前に組み込む必要がある。本書は患者への循環酸素化支援と医療者の安全確保を対立させず、両者を成立させる標準化された手順として BLS を提示する。急変現場で迷いを減らすには圧迫換気、除細動安全確認の順序を実技と結びつけて反復することが求められる。さらに軌道管理、モニター薬物投与を心停止アルゴリズムを支える補完的手段として学ぶ。本書は軌道管理、モニター電気ショック、薬物投与を各章に分けて解説する。しかし、この区分は手技を独立した専門技術として扱うためではなく、心停止アルゴリズムの中で適切な時期と役割を理解させるためのものといえる。軌道管理では酸素投与、陽子的な軌道確保と換気、軌道確保器具、気管挿管の準備解除を扱う。重要なのは高度な軌道確保が必要になっても胸骨圧迫の質や継続性を犠牲にしないことである。モニター電気ショックの章では心停止時に見られる4つの波形、迅速な除細動の必要性、マニュアル除細動器の操作と安全上の注意を取り上げる。ここでは波形の判別、通電前の安全確認、ショック後の速やかな処置再開が連続した行動になる。さらに薬物投与は投与経路、用いる薬物、実施方法という形で整理される。薬剤は心停止対応の中心を置き換えるものではなく、適用に従いチームの進行を妨げずに実施される補助手段である。本書はこうした優先順位を明確にすることで、何ができるかよりも今何を優先すべきかという臨床的判断を支える。本 H40 の原因検索と自己心拍再開後ケアで蘇生を拍動再開で終わらせない心停止への対応では、心拍再開そのものが重要な節目であっても最終目標ではない。 本書が原因検索の重要性と自己心拍再開後のケアを独立して扱うことはこの点を明確にしている。心停止アルゴリズムの実行と並行して低酸素循環血液量減少低体温高体温電解質代謝異常などの H 緊張性気球心タンポナーで中毒血栓症などの T という可逆的病態を系統的に検討する枠組みが重要になる。 4H4T は診断名を機械的に列挙するための暗記項目ではない。患者の経過既往発症状況診察所見モニター情報を踏まえ治療可能な原因を見落とさないための認知補助である。原因への対応がなければ一時的に自己心拍が再開しても状態が再び悪化する可能性がある。加えて自己心拍再開後には呼吸循環の安定化と継続的な評価が必要であり本書は管理チャートも付録に置く。これは蘇生チームの視点を心停止中の処置から再管理後の全身管理と原疾患への対応へ移すための設計である。急変対応を一連の診療として捉える本社の姿勢は手技中心の学習だけでは得にくい実践的な視野を与える。最後にシナリオステーションと到達度チェックでアルゴリズム知識を現場で使える行動へ変える。 ICLS コース用ガイドブックとしての本書の特徴は知識の説明に加えシナリオステーションと学習到達度チェックを明示的に設けていることである。心停止対応では正しい知識を持っていても時間的切迫情報不足複数人の同時作業という条件下で行動に移せなければ意味を持ちにくい。シナリオ学習は急変の認識から応援要請 BLS モニター評価除細動薬剤原因検索記録までをチームの流れとして経験する機会になる。参加者は自分の操作だけでなくリーダーの指示が明確か役割が重なっていないか安全確認が声に出されているか胸骨圧迫が不必要に止まっていないかを検討できる。到達度チェックも単なる試験対策ではなく行動手順の弱点を把握するための仕組みとして有用である。本書には重要なアルゴリズムや処置フローカテゴリー別 BLS の比較表も収載され演習前後の参照に適した形になっている。したがって読者は本文を通読するだけで終えず図表で要点を確認し実技演習で試し振り返りによって修正する循環を作れる。標準化と反復を重視するこの構成が緊急時にもチームで同じ優先順位を共有する力につながる。結論として本書は院内で急変患者に対応する可能性がある医師看護師救急救命士研修医医療系学生また ICLS コースの受講者指導に関わる人に特に適している。すでに BLS を学んだ読者にとってはその技能をチーム組成の文脈へ広げる手引きとなり経験者にとってもアルゴリズム安全確認記録役割分担を再点検する実用的な資料となる。得られる利点は個別手技の暗記ではなく急変認識から自己心拍再開後の管理までの優先順位を理解し限られた時間内にチームで動くための共通枠組みを持てることにある。軌道管理除細動薬物投与可逆で原因の検索を扱いながらそれらを高品質な胸骨圧迫と早期対応に従属する要素として整理している点も重要である。同種の救急蘇生テキストと比べた際の特徴は日本救急医学会の ICLS コース教材として JRC 蘇生ガイドライン2020に対応しシナリオ演習と到達度確認までを一冊に統合している点にある。 COVID-19 を含む感染防護にも触れ実施者の安全を現実的な課題として組み込む。座学用の概説書でも手技だけのマニュアルでもなく研修と臨床現場をつなぐ標準化されたガイドとして位置づけられる。ご支援いただける場合は日本救急医学会 ICLS コース企画運営委員会 ICLS コース教材開発ワーキンググループポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。